2021年5月16日早朝の礼拝を始めましょう。今しばらく黙祷をしたいと思います。総額をいただき、心を静めましょう。ご一緒に賛美をいたしましょう。新聖歌の9番、お差し支えない方どうぞお立ちいただいて、ご一緒に新聖歌の9番をもって主を賛美いたしましょう。力の主を褒めたたえ祭れ。
栄の主を褒めたたえ
聖書のお言葉を購読文を持って購読いたしましょう。今朝はですね、先週お伝えしたのとは少し変わりまして、新改訳の14番、新改訳の項で、購読文の第14番、詩編の第37編、を購読したいと思います。新生活890ページです。購読文、新改訳の項で第14番、詩編第37編から。悪を行う者に対して腹を立てるな。主に信頼して善を行え。主を己の喜びとせよ。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。
主はあなたの道を変えようよ、あなたの策を前にのように与えくださる。
怒ることをやめ、憤りを捨てよ、腹を立てるな。
それはあなたが悪霊の実際。
主に祝福された者は地を受け継ごう。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。
その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。
主がその手を支えておられるからだ。
悲しい者は地を受け継ごう、そしてそこに今でも住み継ごう。
どうぞお座りください。この礼拝のためにお祈りをいたします。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。天のお父様、皆を賛美します。今朝もこうして私たち一人一人をこのところに集めてくださり、あなたを賛美し祈りをし御言葉を分かち合う、この恵みの時を与えくださりありがとうございます。これをもってあなた様を礼拝する、その恵みを心から感謝をいたします。私たちはあなたによって生かされています。天と地を作られたあなた様が私たちのすべてをその御手の中に収めていてくださいます。十字架と復活の愛をもって私たちを治めていてくださり、導いていてくださいます。私たちは安心してあなたに委ねて、いつも新しく歩むことができます。心から感謝をいたします。この礼拝の時、今一度私たちのすべてを整えてくださって、心からあなたを賛美し、また御言葉を学び、御心に生きるものと作り変えてくださるようにお願いをいたします。いろいろと祈りの課題をいただくお互いですけれども、主がそれに応えてくださること、あなたが応えてくださることを感謝します。どうか私たちの思いをはるかに超えた祝福の御業をなさってくださることを信じて、なおあなたに信頼して出発していくものとしてくださるようにお願いします。病床の中にある方々も、いろいろと問題を抱えるそれぞれのうちにも主が望んでくださって、豊かな道を備えてくださり、また癒しをなしてくださり、健やかな歩みに前進するものとしてくださるように、道をまた求めて学び続ける愛するお一人お一人の上にも望んでくださり、すべてに時があるとあなたはおっしゃられますけれども、どうぞ信仰をいただいて 新しく歩む兄弟姉妹としてくださるようにお願いいたします。主の名によってもたれる数多くの礼拝がこの地にあることを心から感謝します。その一つ一つをどうぞ祝福してください。使わされている先生方を尊くお持ちください。そうしてこの地にあってあなたの福音が前進しますように、また私たちの群れも加えてくださるようにお願いいたします。感染症の収束のために祈ります。労する医療従事者、また関係のすべての皆さんの上に主が望んでくださり、勇気を与え、力を与え、慰めを与え、励ましてくださるように、また私たちも心一つにして収束のために祈ることができるように助けてください。今も困難の中にある方々、罹患されて苦しみの中、痛みの中にある方々をどうぞ守ってくださるようにお願いいたします。改めまして続く時を御手においだねをいたします。どうぞ祝福してください。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美を歌いましょう。新聖歌372番、聖なるものとなさんとて主我らをば召したまえばと、賛美を歌いましょう。
君の手
聖書を朗読いたします。今朝新約聖書マタイの福音書第5章1節から12節を朗読いたします。新約聖書6ページ、マタイの福音書第5章1節から12節。1節、その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。以上です。御言葉をお分かちする前に、もう一つの、賛美歌を持って聖歌を持って主を褒めたたえましょう。375番は、またき平和、またき平和、安き心と賛美します。 幸いと題しました、聖書のお言葉をお分かちいたします。マタイの福音書の5章の5節、柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからです。柔和なもの、柔らかいもの、あるいは最新のですね、共同訳ではへり下ったものというふうに訳されてありました。柔和なものは幸いである、確かに柔和と聞くと幸いという言葉が結びつくと思うんですけれども、イエス様はここでその人たちは 地を受け継ぐからですとおっしゃられました。地を受け継ぐというのはどういう意味でしょうか。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかられて、そして3日の後によみがえられました。よみがえられた後、弟子たちに40日現れて、そして天の御国に帰られました。昇天と言いますね。天に昇られた。神様は天と地をお作りになられました。もともと天、もう神様がもともとおられたところなのかっていうと、天も神様が作られたところだというんですよね。で、そうすると神様はその以前にはどこにおられたのかみたいな話になると思いますけど、それはちょっと横に置いておきまして、イエス様が天に昇られたということが表しているのは、天がもうまさに、あるいは文字通り神様のご支配の中に置かれたということを表しているのだと思います。ですから私たちは安心して天の御国に行くということを、信じることができるわけですね。天に行ってもそこに、あれイエス様どこにいらっしゃるんだろうか、おられないということだったら、もうそれは天ではないわけですよね。天という名はついてるけれども、私たちに恵みをもたらすことではないのだと思います。天に昇られた、そこでは、全くイエス様のご支配が行われているということだと思います。全く平和と歌いましたけれども、全く平和がそこにはある。ですから私たちは主の祈りで御心が天で行われるごとくと祈るわけですね。天では御心がしっかりと行われている、そのように地でも行われますようにというふうに祈っています。そうすると地では まだ神様のご支配は完全には行われていないということを表していると思います。私たちはこの地上を歩むときに、さまざまな悩みや苦しみを経験していきます。神様が本当におられるならばどうしてこういうことが起こるのかということを経験していきます。それはこの地も神様の御手の中にあると信じているんですけれども、しかし地は未だ完全には神様のご支配の中にあるとは言えない、神様はご支配することはできるんですけれども、私たちはそれを再臨、再びイエス様が来てくださる時を待ち望むように、今この地を歩むようにですね、導かれているわけです。ですからこの地では戦いがある、世には患難がある、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったと言われました。私たちは天を見上げてですね、この地の戦いを、良き戦いを戦っていくことができる、そのように招かれているのだと思います。でそうしますと、少しですけれどもこの地のことごとというのは、二次的なものであって、私たちにとっての本番は天にあると。ですからこの地でのことごとというのは決して大切ではないわけではないけれども、どこか天に比べては後回しになる、そんなふうな心も、持つのではないかと思います。イエス様は今日ですね、柔和なものこそ地を受け継ぐ、その人たちは 地を受け継ぐからだ、幸いというのは地を受け継ぐということにあると語ってくださった。天を受け継ぐって言われたわけじゃないのです。地を受け継ぐと言われたんです。私たちが今生きているこの地、先ほどから申しましたように、天国が本番だから、この地のことは後回しにしても大丈夫、そんな心を持ちかねない私たちに、いや地を受け継ぐんだって言われたんです。この地で、地域社会で、あるいは使わされている職場や学校学び屋で、あるいは家庭で、この一見キリスト教とは関係のない世界で圧倒的に生きる、そのようなところにあって、私たちがそれらを受け継いで生きていく、ちょっと別の言葉で言えば、それらを豊かに私たちのものとして私たちが歩むことができるようになる、この地にあって豊かに、文字通り、満ち溢れて生きていくことができるようになる、それは決して二次的なことではなくて、やはり信仰を持って生きようとする私たちにとって、あるいは神様に作られた人間にとってはですね、とっても大事なことなんだというふうに、語ってくださったように思うのです。本来ですね、人間は神様に作られたときに、産めよ増えよ地に満ちよという祝福の言葉をかけていただいたんですよね。ですから当然この地にあって豊かに生きるということは私たちにとっての大きなテーマであるはずなのです。そういう私たちとして作られているにもかかわらず、もしこの世のことを世的なものだ、この地は、二次的なものだというふうにしてしまうならば、せっかく神様が天と地をお作りになられて、私たちをこの地に置いてくださって祝福しようとしていてくださるのに、その祝福をどこか、軽々しいものに扱ってしまう、そんなふうにもなるのではないでしょうか。私たちは地を受け継いでいるでしょうか、地に生きているでしょうか、この地にあって本当に恵みの中に歩んでいるでしょうか、そんなふうなことを思いました。さて、ではですね、この地を受け継ぐためには、あるいはどうすればいいか、あるいはどういうものが地を受け継ぐのか、イエス様はここで柔和なものだって言われたんです。へりくだり、あるいは柔和という漢字が表しているのは柔らかいという言葉ですね。 柔らかいものがこの地では地をしっかりと受け継ぎ生きるものとなるのだと言われたんです。どうでしょうか。私たちがこの地にあって豊かに生きていくために、この地にあってちょっとさらにちょっと別の言葉で言えば勝利者となっていわゆるこの地にある、勝利者となって生きていくためには私たちはこの世からどんなふうに教えられてきているでしょうか。小さい時から、このどこか競争社会の中に置かれています。この地に生まれてから、人をどこかを押しのけながら自分は強くきちんと自分の主張をし自分の希望を語りそして自分の願いを主張を前面に出しながらですね、生きていくことを教えられているのではないでしょうか。柔和とかその柔和という言葉からイメージする弱いなどということはこの地では生きていけない。自然を見れば確かにそうですよね。野生の生き物を見ればそんな弱いことを言っていれば生きていけない、こんなふうに思わされるようなことだと思うんですけれども、ですから私たちも、小さい時から強く生きるように、多少人を押しのけても自分が前に出ていくように、それこそこの地を受け継ぐ生き方だ、この地をしっかりと豊かに生きていく道だ、学び屋においてもその競争に自分が勝っていく、社会に出てはもう舐められないようにですね、とにかく自分がしっかりとしていく、そんなふうなことを私たちは教えたり教えられたりまた考えたり希望したりしてきたのではないでしょうか。世界を見てもそうですね。経済がしっかりと保たれていくためには他国をどこか押しやりながらですね、そして自らの国がしっかりと立っていけるように、自国主義みたいなところこそこの地を受け継ぐのだというふうに、まあ、特にここ数年は、平気で政治家たちが語るようになっているところもあるんじゃないかなというふうに思いますね。この罪の世はどうしてもそんなふうになってしまう、それが現実なのだと思います。しかしイエス様はいやそうじゃない、柔和なものこそこの地を受け継ぐんだって言われたんです。敵対する部分が出るならば自分が前に出て自分の意見を主張していくのではなくてどこか身を引きながら柔らかく対応していく、そんなふうなところに本当に地を継いでいく生き方が生まれていくんだって言われたのです。私たちはこの言葉に驚かなければいけないんだと思います。そしてチャレンジをいただくことになるんじゃないでしょうか。常にこの、まあ、教会でね、へり下ってということであればどこか分かるところがあるのかもしれません。この社会に出て厳しい競争社会の中に出てへり下って柔和に柔らかく生きていけって言われたら先生そんなこと言ってたら負けてしまいますよという、地を受け継ぐことなどできなくなってしまいますよ、こうだと思うんですけども、こう言われかねないと思うんですけど、いやいやそうじゃない、柔和に生きる、柔和の道を選択していく、そこにこそ地を生きるんだ、地を受け継ぐんだ、私たちにとってチャレンジなのだと思います。しかしそこに真実がある、そのように聖書は私たちに語っているのだと思います。柔和に行きたいと思いますが、じゃあ柔和の中身は何か、先ほどから柔らかいと言いましたけれども、同時に思い起こす言葉は軟弱であるとかですね、あるいは優柔不断というのも 何か乳話とつながっているような感じがするんですけれども、心のどこかではそれとは違うというふうに思ってますよね、思いますよね。じゃあその違いは何なのかと言われると、答えることが難しくなってしまうんですけれども、そこでこの今日イエス様がこの言葉をお語りになられた、それは旧約聖書からの引用であると言われます。詩編の37編、先ほど購読をいたしましたけれども、これを購読文ではなくて聖書の方で読んでみたいと思うのですが、詩編の37編の1節から11節、プロジェクターにありますけれども、ゆっくり朗読してみたいと思います。悪を行う者に腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだから。主に信頼し善を行え、地に住み誠実を養え、主を自らの喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かされる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。その道が栄えている者や悪意を遂げようとする者に腹を立てるな。怒ることをやめ憤りを捨てよ。腹を立てるな、それはただ悪への道だ。善を行う者は断ち切られ、悪を行う者は断ち切られ、主を待ち望む者、彼らが地を受け継ぐからだ。もうしばらくで悪しき者はいなくなる。その居所を調べてもそこにはいない。しかし柔和な人は地を受け継ぎ、豊かな繁栄を自らの喜びとする。旧約聖書に歌われている詩編、私たちは旧約聖書を読むとどこか先ほどから考えました柔和とは逆のイメージを持つのかもしれませんが、これを歌いましたダビデは、柔和さの中にこそ地を受け継ぐ者の道があるということを歌いました。先ほど考えました優柔不断や軟弱と柔和の違いは何だと思われるでしょうか。私は今読みました中で、一つは腹を立てるなという言葉がえらい繰り返されているなと思うんですが、それではなくてですね、この7節の言葉ですね、主の前に静まり耐え忍んで主を待てという言葉があります。耐え忍ぶ、つまり忍耐するということです。軟弱や優柔不断の中には忍耐はないんですよね。忍耐がないからこそ軟弱で優柔不断になるわけです。しかし柔和というものの中心には忍耐があるということです。私は今忍耐しているだろうか、ただ流されているだけではないだろうかっていうふうに考えたときに、自分の中に主を待ち望む忍耐、耐え忍ぶ心があるかないかというものを測ってみればいい、そんなふうに思いました。忍耐をしようとしているところ、あるいはもうすでに忍耐の中にあるもの、それは柔和さの中に生きているということです。ただ柔らかいということを言っているだけではなくて、本当に忍耐を中心とした柔らかさ、イメージとしましてはですね、よくしなる竹のことです。ポキンと折れてしまう強さではなくて、どこまでもぎゅーっとこうしなっていく、柔らかさですね。優柔不断というともうそれは折れてしまうか、もう元に戻る、回復をしないわけですけれども、柔和さっていうのは忍耐がきちんとあるということですから、そのようにぐぐっとこう柔らかくなっていける、そのように私たちは生きるように招かれているのだと思います。振り返ってみると、忍耐さを欠いた言葉、あるいは行いによってどれだけ多くのこの地を受け継ぐことをたがえてしまったか、失ってしまったかというふうに自らも思います。しかし逆にイエス様から忍耐をいただいて、本当に自分の力ではなかったですけれども、 柔らかく生きることができたことによって、ああ道が開かれたなという経験も私たちはいただいているのではないでしょうか。柔和に生きていく、そこにこそ地を受け継ぐ者の歩みがある。私たちは自分の力では柔和さに生きることができないのですけれども、もう一度マタイの福音書に戻りますと、柔和という単語はこのマタイの福音書の中ではもう2回出てくるというふうに言われています。1回はですね、マタイの福音書の11章の29節に出てきます。28節から読んでみたいと思いますが、あのプロジェクターにありますのでお聞きくださればと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私は30節、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。この29節に柔和という言葉が出てまいりました。イエス様ご自分で私は柔和で減り下っていると言われたんですけれども、私たち人間がこの言葉を 使うとですね、私は柔和なのですというと、あ、この人柔和でないな、私は減り下っているのですというと、あ、この人は減り下ってないなということを思ってしまいますけれども、これはイエス様のお言葉ですから真実なんだと思いますけどね。ここに柔和という言葉が出てきました。この言葉の解説はいいんですけれども、重荷を下ろすところを私たちはいただいている、それは柔和なお方だからだということですけれども、もう一箇所はですね、マタイの福音書の21章にイエス様がその週にもう十字架にかかられるその時に、エルサレムにいわゆる入場される時にロバの子の背に乗って入場されますね。でその時に歌われた歌、21章の5節にこのような言葉があります。21章の5節だけを読みしたいと思います。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニュロバの子であるコロバに乗ってですね。ここに柔和なお方で、これも旧約聖書からの引用です。これはもう開きませんけれども、ゼカリア書の中に、予言されたお言葉の通りにイエス様はやってきてくださったですね。ですから柔和なものは幸いであると言われた、その柔和、マタイの福音書が明らかにしているのは、もう柔和なお方はイエス様なんだと言っていうことですね。ですから十字架におかかりになられた、その道を突き進んでいかれた、それは柔和なお方だからです。十字架においてこそ柔和さが完全に表されている。で、私たちはこのイエス様に学びながら柔和に生きることができるものに作り変えていただける。第2コリントの3章の17節18節のお言葉を読んでおきたいと思います。第2コリント3章17、18を意味します。これもプロジェクターにありますのでどうぞお聞きください。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。来週はペンテコステですけれども、ご聖霊様が下ってくださり、教会が出発をいたしました。そうして群れが拡大していく中に、御霊の働きは豊かに前進していきました。私たち一人一人もイエス様のお姿に作り変えられていく。それは聖霊なるお方の働きだ。洗礼の恵みをいただいた私たちは皆この聖霊様が心の内にいてくださる。このお方によって私も柔和なお方イエス様の姿に作り変えられていく。このような希望の中にですね、 生かされていることを感謝したいと思いました。最後にこの一つのお話をして閉じたいと思うんですけれども、5月はですね、たまたまということでもあるんですけれども、ヨーロッパは第二次世界大戦の解放の月なんですよね。5月8日だったでしょうか。ドイツが降伏をして、ナチスドイツが降伏をして、そしてヨーロッパは解放されたということで、それにまつわる文章をいくつか読んでたんですけれども、ニーメラーという牧師がいます。この方は有名な方も亡くなっておられますけど、ですけれども、このマルチン・ニーメラーという人はですね、もう当初からナチ政権成立前後から、このヒットラーと対決をしている人です。対決してきた人です。それで強制収容所に入れられてしまうんですけれどもね、戦後は核武装反対の平和運動家として活躍なさった方です。1934年、昭和9年ですけれども、ドイツの教会指導者たちがヒットラーに対して抗議の覚書を手渡すため、首相官邸、ヒットラーの元に出かけました。で、最後の場面にですね、激高するヒットラーとニーメラーとの間に激しい論争が繰り広げられるに至ったというふうに記録されています。このようにニーメラー牧師は語るんですね。ドイツ国民のことは私に任せてほしいとあなたは言われたが、それに対して私はこう言わねばなりません。あなたであれ、この世のいかなる権力であれ、キリスト者として、また教会としての私たちから、神が私たちに課したもう国民に対する責任を取り去ることはできないのです。ドイツ国民はあなたの道具じゃない、あなたのものじゃない、というふうなことをしっかりと語ってですね、非常に激しい対立をした、激論を交わしたということです。この後、1937年ですね、昭和12年に、ニーメラ牧師は強制収容所、ダッハウの強制収容所に送られて、死ぬことはないんですけれども、ずっと戦中そこにとどめを置かれることになりました。さて、ドイツが降伏して解放されました。ニーメラ牧師も解放されました。解放された後、繰り返し見た夢があるというんです。これがお話したいところなんですが、これは有名な夢でしょうか。私は白雲から発するまばゆいばかりの明るい光をじっと見つめていなければならなかった。これ夢ですね。で、首を回したり目を動かしたりすることはできない。光とともに一つの声が響いてくる。それは私の傍らをかすめて誰か別人に向けられているって言うんです。自分はまばゆいばかりの光に向かっている。他を見ることはできない。で、そこから 声が発している。自分ではない誰かに語られている。しかし私は首を曲げてそれが誰であるかを見ることができない。とにかく顔こういうのはこう前向けないと。で、誰かに神様を話しておられる。その声はこう尋ねている。お前は何か申し開きをすることがあるのか。そしてそれに答えている声を聞いたとき、私はすっかり仰天した。はい、私にはかつて何人も福音を語ってくれませんでした。と答えるその声は、まさしくアドルフ・ヒットラーのものだった。私は驚きのあまり目覚めたが、雲間から聞こえてくる次の声が私に向かってこう尋ねているのをはっきりと予感できた。お前はなぜこの男に福音を語らなかったのか。お前はかつてたっぷり1時間もこの男と一緒にいて口論し罵倒し合ったではないか。それなのにお前はこの男に福音を告げはしなかったのだ。この夢を繰り返し見たっていうんですね。で、この先生は決してナチスドイツ一部の人たちの責任ではない。これは私たちみんなの責任だ。この世界に向かってユダヤの人々をはじめ多くの人たちに苦しみを与えたのはヒットラーの責任でもではもちろんあるかもしれないし、あると思いますし、またその指導者たちかもしれないけど、いやいや福音を告げなかった私の責任だ、私たちの責任だというんですね。 議論して罵倒したんです。強かったんだと思います。私はそう思います。けれどもそこで乳話になり得なかった、もしかしたらそのことを反省なさっていらっしゃるのかもしれないと思ってこの言葉を読みました。乳話さこそ地を受け継ぐというのです。私たちはどこか自分を強くして人よりも秀でて議論にも勝って相手を言い負かして、そうしたところにこそ自分の道が開かれると思いますけれども、もしかしたら確かに瞬間的には自分の道が開かれるかもしれませんけどね。でももしかしたらそれが世界を滅ぼすことになり、いいては自分自身をも滅ぼすことになるのではないか、まあ、そんなふうなことも考えさせられたようなことでありました。乳話なものは幸いである、そのような忍耐を持ちながら乳話に生きる、そうして本当にこの地に地を受け継いでいく、そのようなお互いにお互いとしていただきたいと思います。お祈りをしましょう。恵み深い天のお父様、乳話とは全く逆のそんな人生を歩むことしばしばです。どうか憐れんでくださり、まことの乳話なるあなたを見上げ、あなたの乳話さをいただきながら作り変えていただくことができるように助けてくださるようにお願いいたします。そうしてこの地に生きる私たちが本当にこの地を受け継ぐお互いとなっていくことができるように助けてくださり、また共に生きる方々と共にあなたの恵みの道を、この地を受け継ぐ道を前進していくことができるように助けてください。新しい習慣をどうぞ祝福してください。主の御名によって祈ります。アーメン。信仰の告白をいたしましょう。お差し支えない方どうぞお立ちください。使徒信条をもって私たちの信仰の告白をいたしましょう。使徒信条、我は天地の作り主全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご一緒に賛美をいたしましょう。新聖歌268番、御国の心地すと賛美を歌います。 御国の心地す恵み深い天のお父様、さまざまな戦いの中にあってもあなたが共にいてくださって、私たちが生きるその道を御国の心地のようにと導いてくださることを感謝します。すべての良きものを与えてこの地を継ぐものと導いていてくださることをありがとうございます。与えられたものの一部を御前にお捧げをいたします。御用のためにお持ちくださいますように。私たちのすべてはあなたのものです。あなたに委ね、また捧げながら生きる私たちとならせてくださるように、この新しい週間どうぞ祝福してください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。新聖歌の63番をもって唱和をし、その後祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、集められました会衆一同とともに、今いるも後とこしえにありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。週報に従って報告をしておきます。今日第3の主の日です。礼拝以外の集い取り組みは感染症対策としてお休みいたします。情報と祈りの課題、引き続き新型コロナウイルス感染症の取り組みが続きます。アイリスオープンガーデンは本日が最終日となります。よく咲いている状況の中に今あるんじゃないかと思います。管理をしていてくださる皆さん、ご苦労様です。6月6日成長懇談会、そして7月17日はライフラインフェスティバルの予定です。明日またライフラインの話し合いがあって、まあ、おそらく無観客か、どうなるか、まあ、話し合いがまたされると思いますので、どうぞお祈りください。その他、当番表が引き続きあります、貼ってますので、また確認してください。今日中に訂正はお願いしたいと思います。そして、先週役員会が行われまして、宮城清めの時に、ちょっと前回中止しましたけども、人数を絞った形で、礼拝堂の掃除ができればというふうなことが話し合われました。 あと人事についてはまた、政調懇談会で話し合いましょうということですが、役員の皆さんの中で話し合いの時は持たれました。あと滝俊光さんが洗礼を受けるということで少し情報があったと思いますけれども、一応6月の20日が予定として祈られていますので、また覚えてお祈りください。あと1ヶ月先ぐらいだと思いますけど、よろしくお願いします。皆さんの方から何かよろしいですか。はい、それではそこまでいたしましょう。ありがとうございました。